今年は大阪夢洲で開催される大阪・関西万博の年を迎えました。初めて日本が万博に出展したのは1867年のフランスのパリ万博博覧会です。当時日本は大政奉還の時代、浮世絵や書物、美術品などの展示品をきっかけに欧州で日本文化ブーム、ジャポニズムが到来しました。万博を開催する目的、意図は昔と違ってきています。昔は各国の支配者たちが財宝や戦利品を展示することによって権勢を振るっていたのですが、今は地球規模の課題への解決策を考えることをテーマとしています。万博の正式名称は万国博覧会と呼ばれ、英語ではエキスポと呼ばれています。日本で開催された万博博覧会は大阪・関西万博を含めて6回目となり、20年ぶりの開催になります。日本で初めて開催されたのは55年前の1970年です。テーマは人類の進歩と調和で、岡本太郎氏の太陽の塔が象徴的で、今でもシンボルとして残されています。2回目の開催地は沖縄です。1975年開催で50年前になります。テーマは海、その望ましい未来で、世界で初めて海をテーマとして取り上げられました。3回目は筑波研究学園都市で開催されました。1985年開催で40年前になります。テーマは人間、住居、環境と科学技術で、赤と青の立体メガネや立体映像の巨大スクリーンの登場など、日本の技術を世界に発表しました。4回目の開催地は1990年の大阪鶴見緑地で、35年前になります。花博とも呼ばれ、チューリップのキャラクターが印象的です。5回目の開催地は愛知です。テーマは自然の英知とし、永久凍土で発見されたマンモスが注目されました。現在はジブリパークとして生まれ変わっています。今年開催の大阪・関西万博は、命輝く未来社会のデザインをテーマとし、 iPS 細胞での再生医療や空飛ぶ車など注目されています。大阪湾が望める全長2キロの巨大なリング状の大屋根は圧巻です。開催期間は10月13日までとなっています。次は町の話題です。伝統文化を今年も披露、5月25日新号太鼓田植えが行われました。夢すき公園前体験田で開催され、伝統文化を一目見ようと多くの来場者が訪れました。新号郷土民謡保存会と高次郎小学校の児童、地元中学生など約30人が、県の重要無形民俗文化財に登録されている太鼓田植えを披露しました。6月1日、学び感謝祭、日頃の感謝の気持ちでおもてなしを、日頃の利用に感謝を伝えるとともに、より一層親しみを持ってもらおうと、学び広場新見一帯で開催されました。6月1日、記念の節目を盛大に、第40回てったふるさとすずらん祭りが本郷小学校のグラウンドで開催され、約4000人が訪れました。40回目の節目を迎えた今回は、市施工20周年記念事業として行われ、千屋牛の試食会やたくさんのグルメが味わえる屋台村、多彩な演目で盛り上がったステージなど、盛りだくさんの内容で来場者を楽しませました。6月12日、小物を入れる小さなランドセル、クラフトを得意とする平田元明さんを講師に、豊永公民館で開催され、クラフトバンドを使ったランドセルキーホルダーを作りました。次は羽ばたけニューフェイスです。思いやりのある介護士になれるように、特別養護老人ホーム鉄製層、池田海人さんです。現在の職業を選んだ理由を教えてください。小学生の頃に授業の一環として介護施設を訪れ、お年寄りの方と触れ合う機会がありました。 お年寄りの方と話すことがとても楽しく、その頃から将来は介護士になりたいと思っていました。どんな仕事をしていますか？施設の利用者のおむつ交換やトイレの介助、入浴のお手伝いなどを、介護全般を行っています。どんな時にやりがいを感じますか？食事の介助を行う時、最初はなかなか食べてもらえなかった人が食べてくださった時はとても嬉しかったです。他にも皆さんがどんな小さなことでもありがとうと感謝の気持ちを伝えてくださるのでとても嬉しく思います。趣味や気分転換の方法を教えてください。プロ野球の試合を見るのが大好きです。仕事が終わってからいつも家で見ています。父もプロ野球が大好きなので月に1回は父と広島県のマツダスタジアムに行っています。今後の抱負、目指す将来像を教えてください。まずは先輩方の良いところを見習って、自分のできることを増やしたいです。また勉強もしっかりと頑張り、必要な資格を取得していきたいです。以上、タイがお届けしました。